南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事な大やもあえて共慢せずゆえんはいかん。南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。五所の、法華経大目鐘、法華経大目鐘、カレンダーどこやったかな、カレンダー第一の上に貼る。大丈夫そうね。941ページの、真ん中の段落のところ、941ページの真ん中の段落のところね。各思いて常に南無法蓮華経と唱うべし。この各思い出というところ、唱うべしのところは前のところにかかるので、その次のところからだね。法華経の第一の巻に曰くというところから次のページの4行目までですね。ちょっと長いですけどね。はい、じゃあ一緒に読みますね。法華経大目鐘にのたまわく、法華経の第一の巻にいわく、無量無数光にもこの法を聞かんことまた語し、第五の巻にいわく、この法華経は無量の国中において、ないし名字をも聞くことをうべからずとらうんぬん。法華経の皆を聞くことはおぼろげにもありがたきことなり、されば主戦打仏他方仏は世に入れさせたまいたり、しかども法華経の皆を何も解きたまわず、釈迦如来は法華経のために世に入れさせたまいたり、しかども42年が間は名を秘して語り入れさせたまわず、仏の御年72と申せしとき、初めて妙法蓮華経と唱え入れさせたまいたりき、しかりといえどもまかしな日本の辺国の者は皆をも聞かざりき、1004年過ぎて354年に及びてこそわずかに皆ばかりをば聞きたりしかされば、この経に相立て祭ることをば3000年に一度穴咲くうどんげ、無量無変光に一度会うなる一元の亀にも例えたり、大地の上に梁を立てて大梵天の具より消しを殴るに、梁の先に消しの貫かれたるよりも法華経の題目に合うことは堅し、
この趣味線に兄を立てて、かの趣味線より大愚の強く吹く人を渡さんに、針の穴に至りて糸の先の入りたらんよりも、法華経の題目に相立て祭ることかたし、さればこの経の題目を唱えさせたまわんにはおぼしめすべし、いきめくらの初めてまなこを飽きて、うぼとごみよりもうれしく、強き仇に捕らえられたる者の許されて、祭祀を見るよりも珍しいとおぼすべし、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
皆さん方のおかげでですね、13日の日蓮大聖人様のお会式と15日のですね、日蓮大聖人様の京子の僧侶に参詣していただいてのお会式は無事ですね、報酬することができまして、またですね、他のお寺のお意識があるんですけども、自分のところが終わるとね少しホッとして、いるんですけども、本当に、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけど、年々ですね、この高齢化が進んで、お参りするということがなかなか自分の力では、乗り物を乗り継いでですね来るということが難しいと。じゃ あ働いている若い家の人が送り迎えしてくれるかというと、なかなか仕事の都合でですねそういうわけにもいかないということがあったり、また体調が悪くてですねお参りできないという人が年々増えてですね、それで、だんだんお参りのする方が少なくなってきている傾向がどこのお寺にもですねこの見受けられます。ですけれども今信仰されている人たちが信仰してない人にこの仏法を伝えていくということしかできないわけですので、何としてもですねその頑張ってこの仏法を伝えていく努力をお互いにしていこうというふうに思います。で、お意識はですね、世間のお祭りみたいに、わっしょいわっしょいとか派手なことも出店も何も 出ませんから、本当に、子供が来ても楽しくも何ともないかもわからないんですけども、だけど本当に私たちの命っていうものと向き合うお意識はこんなに地味なのに、お祭りというふうに昔から呼ばれてこのいるんですね。ですから本当に自分の命と向き合うということの一番大事なこの法要ですので、お盆やお彼岸や正月よりもこの大事なこのお参りだというこの気持ちと、またそういう姿勢をですね、みんなにこの分かってもらえるように伝えていかなきゃいけないということをですねこの感じるわけなんですね。で、今最初にこの読んだところの法華経大目書というこの大聖人様のこの御所ですけれども、この仏法にですねこの出会うということはですね、その本当にこの大変なことなんだと、稀なことなんだと いうことをですね、大聖人様はその経文を引いてですね、もういろんなこの場面でそのいろんなこの例えを引いてですね、この示されているわけなんですね。ですからもう皆さん方もですね、もう耳にタコができて、そのタコにまたタコがつくぐらいに、その今まで何遍もですね、この聞いてると思うんですけども、そのまずですね、この今読んだ御書にはこの書かれてませんけども、僧正の土と言いますよね、爪の上のこの土、それだけこの人間に生まれてくるっていうのは、このもうこの何て言うんですか、神羅万象のこの世界をですね、この分母としたら、人間にそのこの神羅万象の命の中から人間に生まれてくるその分量というのはですね、この爪の上に乗っかるぐらいのこの土の量しかないと言うんですね。もう 1億分の1とか、100億分の1とか、1000億分の1とかですね、1兆分とか100兆分の1とかいう、もう以上のそのこの可能性だと言うんですね。だけど人間はですね、もう生まれてきた時人間だったもんで、もう本当に人間に生まれてくるのに俺はどんだけ苦労したか分かんないっていう人はいないわけですよね。生まれてきたらもう人間だからね、何も人間に生まれてくる努力をしたっていう人は誰もいないわけですよね。生まれてきたら、こんなのがお父さんとお母さんかっていう感じで、だんだんだんだん偉そうに、ね、この思春期になって偉そうになっていくとね、誰が産んでくれって言ったとか言って偉そうなこと言いますよね。誰が産んでくれって言ったって言うんですけども、親の方だってね、こんなのが生まれてくるとは思わなかったと思って言うんですけども、親は賢いからね、そんなこと言っちゃ親の方は言わないよね。お前みたいなのが出てくると思ったら産むんじゃなかったとかいうことを言う親はいないわけですよね。だから子供がどんだけ悪態ついても黙っちゃうもんで、子供が勝ったと思ってるわけですよね。バカだからね、知恵がないから、そんなんですよね。人間に生まれてくるっていうことがどんだけそのこの希少な稀なことなのかっていうことが分かってませんから、あんまり親の方も分かってないんですけどね、親の方も分かってないんですけども、そういう僧正の土だね、そんだけのあれだと。それとかですね、うどん毛の3000年に一度花咲くうどん毛のようなものだとね。3000年に一度花咲くっていうんだからね、たまになんか、まあたまになんかニュースかなんかでね、全然分かってないテレビ局の人と全然分かってない一般の人がですね、天井の片隅にうどん毛の花が咲きましたとか言って、なんかビデオかなんかでこれ撮ってね、ほこりが集まったようなもの、これがうどん毛の花。そんな3000年に一度花咲くっていうんだから、それ誰も知らないよね。それも仏法の経典の中のその話ですからね、誰が知ってるわけないですよね。誰も知らないわけ、ね、いや、それで前テレビ見てたらね、京都っていうのはこの竹林がこの竹の子とかね、そういう竹細工とかいうその産業がこの盛んですのでね、竹の花っていうのはね、120年にね、その一遍この咲くんだそうですよ。なんで120年なのか分かんないんですけど、120年と。へーって言って、そのレポーターに、レポートに行ってるアナウンサーも、へーとか言ってるんですよね。120年だから誰も知らないわけですよね。それで本当かなと思ったら、その何年か前にその竹の花が咲いたっていうその記念碑がその立って ってるわけですよね。竹でその生活してるわけだから、そのあ、この竹の花が咲いてから120年後にまたその竹の花が咲くということで、その竹の花が咲いたっていう記念碑をその御影石に立ってるんですよね。はい、と思って、竹の花が咲いたっていうだけで記念碑が立つんだと思ってびっくりしたんですけども、竹の花が120年に一遍咲いただけで記念碑が立つんですから、3000年に一度花咲くうどん家の花ってのは石碑が立つほどのところの話じゃないなと思って、そのびっくりしたんですけども、でもこれは本当にうどん家の花があるかどうかっていうよりも、このお釈迦さんが亡くなってから2000年過ぎたら末法という時代になって、それから1000年というそのことですので、この本当に法華経の教えっていうものがその2000年後3000年っていうところにその花をが開くんだっていうことの、そっちの方のこの教えの方の意味っていうものの方がその深いっていうことなんですよね。それを表現しているということなんですよね。だから法華経に出会うということがいかに稀なことなのかということを、この3000年に一度花咲くうどん家の花っていうことがこの表現をこのしてるわけなんですよね。それから一元の亀の不木に会えるが如しというのが御所にこうありますよね。固めのこの亀、丹下左膳みたいな亀がいるとは思えないんですけどね。だけど、まあ、固めのこの亀、だけど本当にあの人間はこうやってこの並んで目がついてるからね。だからだいたい僕らこうやって見ているとどういうふうにものが見えるかっていうことは分かるんですけども、魚とかね、あの右目と左目が別々についてるじゃないですか、表裏にね。あんなのどうやって見えるのかなと思うんですよね。それとか亀だってこう鼻がゴーッと出てますから魚と同じですよね。こうやってなってますからね。ヒラメとかあんなのね、どうやって世の中が見えてるのかなと思って、不思議だなと思ってね。人間は右目をつぶっても左目をつぶっても大体同じもんが見えてますからあれなんですけど、あの人らどうなってるのかなって思うんですけども、あの人たちも人間のことはあの人らどうなってるのかなと思ってるか分かんないですけども、その亀がこの片目ですからね、人間だってことで並んでついててもこの片方の目がその見えなくなるとその遠近感がこの失われるということを言うんですけども、だけどその一生懸命その慣れでこの遠近感に戸惑わないで生活してる人いっぱいいますからね。だからそんなその亀のようなことはないと思うんですけども、ああいうこの全く右目と左目がその関連してないところについてるところはもう片方が見えないということはもう大変なことですよね。だからまっすぐ行ってるつもりがまっすぐその泳げないわけですよね。だもんで本当に自分で自分がどこにいるかということが分からなくなってしまうということですよね。それでもう背中はもうね、この火で炙られたい、炙られたようなこの熱いこの背中、そのお腹はもう氷でこの固まったようにその冷たい。だからこのひっくり返って、それでこの太陽に腹を照らしてもらって、それで背中は海の水に冷やしてもらいたい。だけどひっくり返っても人間みたいに背泳ぎができるわけじゃないですから、亀はこう普通にこうなってますからね、こうやってやってまたこうやっていってまた元に戻っちゃうわけだね。だもんで自分の体がぴったりのこの木がこのね腐木がこうやってこう流れてくるっていうのを待ってるんですけど、 そんなもの来るわけないですよね、自分にぴったりのものがその来るわけないですよね、そんなもの3000年に一度どころの話じゃないですよね、6000年も1万年も待ったって来るわけないですよね。でそれがそれにその出会うようなそのものがこの法華経のこの南無法蓮華経に出会うということなんだ。はあ、たまったもんじゃないですよね。それとそういう例え話抜きで今最初に読んだところ、この法華経の第一の巻に曰くっていうのは方便本のことですけども、方便本に無量無数光にもこの法を聞かんことまたかたし、これ3000年に一度のこのうどん家の花と同じですけども、まあものの例えなしにこの方便本の中には無量無数光にもこの南無法蓮華経の法を聞くということは難しいと。もう3000年どころじゃないですよね、無量無数光ですから、もうずっともう永遠に近い時間この南無法蓮華経に出会うということは難しいもんなんだよと、難しいことなんだよと言うんですね。そしてその次に第五の巻っていうのは法華経の安楽行本のことなんですけれども、この法華経は無量の国中においてないし名字をも聞くことを上からずと、今度は時間じゃなくてもうたくさんの数えきれない国々の中においてこの南無法蓮華経の名前さえも小耳に挟むということは難しいんだと言うんです。ですね。私たちはたまたま日本に生まれましたからね。だから皆さん方がこの創価学会を通してこの信仰に入る前のこの状態だった時も南無法蓮華経を聞いたことがないという人はいなかったと思うんですよね。世の中には南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経がそのあるんだと、あの子供の時にね、なんていうんですか、何枚だ何枚だなんて言って 何枚だか 何なんかも分かんないけど、何枚だ何枚だなんて言って、このこう喋って、遊んでたことがありますよね。あれなんで南無阿弥陀仏っていうのが何枚だになっちゃうのかね、分かんないね南無法蓮華経がその省略されてなんか短くなるっていうことがありえないのに、なんで南無阿弥陀仏だけでも短いのにそれをまだその短くそのアレンジするっていうのが分かんないんですよね。不思議 何枚だに、あの皆さん方も何枚だの葬式行ったこと、あの参加したことあると思うんですけど、何枚だの唱え方が何種類もあるんですよね。私も町内 あの人が亡くなって、葬式の役で参加して、あの辺何枚だが多い、南無阿弥陀仏が多いんですけども、まああの坊さんは葬式のお経の最中に何種類の何枚だをその駆使してやるのか、不思議な あれだなと思ってね、南無阿弥陀仏って言ったり何枚だって言ったり、ナムナムナムナムナムナムとか言ってんの、何を言ってんのかわけわかんないです。歌う歌うみたいなお経をあげてね、何を言ってんのかなと思って、本当にふざけた野郎だなと思ってんですけどありがたがってみんなやってますからね、お経本開いてねやってますから、こんなんで満足してんだと思って、びっくりしちゃうんですけども、もうあんなんですよね。南無法蓮華経に出会うということはもう本当にこの大変なことだということなんですよね。そしてその今読んだところのこの後のところに、大地の上に針を立てて大梵天皇宮より化師を殴るに針の先に化師の貫かれたる、ね、大地の上に針を立てて、 ですね。で大梵天皇宮、大梵天皇宮っていうその お社っていうか建物ですよね。そこからもう最近消し粒とかいう言葉はありますけど、消しっていうのはあまりその目にしないと思うんですけども、もう本当に細かなこの粉みたいなこの粒ですよね。それをこうやって投げる、そんな粉を投げるわけ投げれるわけないですけども、粉をポッとこう風に乗せてこの投げると、そんな粉みたいなものがですよ、針の先に刺さってですね、この貫かれると、そんなこと一元の亀の不毒よりひどい話だなと思うんですけど、それほどこの南無法蓮華経の法というものにこの縁をこのするということはその難しいことなんだと言うんですよね。それからその後のところに、この須弥山に針を立てて、かの須弥山より台風の強く吹く日、糸を渡さんに針の穴に至りて、糸の先の入り足らんよりも法華経の題目に相立てまつることかたしと、ね、こっちの須弥山とこっちの須弥山があって、こっちの須弥山から糸をですね風に乗せてスーッとこう吹き流して流して、でこっちの須弥山の頂上にその針を立てると、ね、そんな針の穴がこんな大きくさって無理だよ、ね、こんな大きくさって無理だよその普通の針ですよ、普通の針の糸なんていうのは私たちが唾をつけてこうやって先をとんがらかしてこうやって、そのね、だんだん年取って老眼になってきたらもう眼鏡を外してこうやってやって、やっと通るか通んないかですよ。そんなのがこうやってシューッと風にこうやってなびいてですよ、風になびいているうちに糸の先なんかバサバサバサバサしてとんがってるわけないんですよね。それが糸のこの穴にシューッと、はい、この3000年待とうが何千年待とうがそんなことできるわけないですよね。またやろうとする人もいないよね。そんなそれほどこの南無法蓮華経の法というものにこの出会うということはその難しいことなんだと言うんです。それはさっき言ったところの、いつも皆さん方にお話ししますけれども、相乗の度っていうのはまず人間に生まれてくるっていうことがまず爪の上の土なんだと。そしてこの爪の上の土をまた神羅万象の土の分母に戻して、それでその中からこの人間に生まれてきたっていう人間、その命の中からこの南無法蓮華経を小耳に挟んだっていうぐらいに南無法蓮華経の法というものの縁に触れた、南無法蓮華経の声を聞いた、南無法蓮華経の文字をちらっと見たというだけの縁もまた相乗の道だって。それでその見た聞いたっていうちらっと聞いたっていうだけの人をまたこの神羅万象の土に戻して、この南無法蓮華経の法というものを信ずることができるっていう人間、これがまた相乗の度だと言うんです。でそれをまた分母に戻して、この南無法蓮華経の法というものを信ずる人の中から成仏できるものっていうのがまた相乗の度だと、ね、3回4回その相乗の度ということをその繰り返して、私たちは南無法蓮華経の方で成仏することができるということなんですね。それほどの縁なんです、ね、だけど私たちはさ、ね、人間に生まれてきたという相乗の度と、それから南無法蓮華経の方にこの出会えて、ただちょろっと聞いたっていうんじゃなくて、南無法蓮華経の題目を唱えるっていうところまで私たちは来てるわけだ。あとはもう南無法蓮華経の方で成仏するっていうだけだ。ね、すごいです。 もう3回としたらもう2回クリアしてるわけです。2回ね、もうあとたった1回だ。たった1回、たった1回がすごいことなんだけど、だけどすごいことなんです。2回も、1回もクリアしてない人がいるんですよ。2回もクリアできない人がいるんですよね。これはもう3000年の一度どころじゃない。趣味線から趣味線に針の穴にの糸を通すとかいうところの話じゃないわけですよ。ねえ、もう半分取り掛かってる。そのところまで来てるということなんですよね。だけど人間は、それだ、それね、私たちのような人間でも、いやー、南妙法蓮華経の方に出会えてもう本当に、良かった、もう死ぬほど良かったっていうふうに思ってる人はあんまりいないわけだ。悲しいかな。ね。だけど仏から見たら本当にお前たちすごいことだよと。ね。こんなに嬉しい、こんなにありがたいことがありがたいと分かんないのかというふうに仏はもう歯がゆい思いをこの私たちにこのしてるわけですよね。だから私たちはなかなかありがたいと思えないんだけども、大聖人様の仏法の教えというものに触れるたんびに、ああそういやそうなのかな、やっぱりあんまりありがたいと思ってなかったけども、ありがたいってやっぱり思わなきゃいけないのかなっていうふうに何遍も何遍もその学ぶことによって、まあ、本当にこの南妙法蓮華経の方に出会えたということは本当に本当にすごいことなんだなということをですね、私たちはこの仏法の尊さということを学ぶことによって自覚しなきゃいけないということなんですよね。だから本当に凡夫っていうのはどうしようもないもんなんだね。その本当に宝の持ち腐れにこのしてしまってる。だけどそれを本当にそのたんびにそのこの妙法の縁にこの触れて、そして自分に何度も何度もその言い聞かせて、その行くことによって、あ本当に仏様の言う通りかもわかんないなと、やっぱり仏様が言ってることの方が本当なんだろうなということを私たちは自分に自分で釈服して、自分に何遍も何遍も言い聞かせていかなきゃいけないということなんですよね。それが要するにこの新人の修行なんだということなんですね。だからちらっと南妙法蓮華経を聞いたなというだけじゃダメなんですよね。本当に心に染めていかなきゃいけない。それも誰も染めてくんないですから、自分で染めていかなきゃいけないということなんですよね。だから修行のない新人はない、修行がなかったら新人とは言わない、そして新人は自分の生き方、それが新人なんだということなんです。だから買ってきたお札を車やその車にぶら下げたり、台所の柱にはっつけたりしてるだけじゃそれは新人にはなんないわけです。お祭りの時だけわっしゃいわっしゃいって言って、そのおみこし担いでその喜んで酒くらってっていうような、そんなものでは新人じゃないんです。毎日毎日のこの生活の中で自分のその心、自分の命っていうものを瞬間でもね、わずかでもこの見つめ直すっていうことを、このご飯を食べるようにお風呂に入るように便所に行くように、普段の生活の中からそういうことを同じようにこのしていくっていうことが本当の信仰のあり方なんだと。そして仏様から本当に3000年に一度花咲くうどん家のよう、一元の亀の布木に会えるようだとね、消し粒が針の先に貫かれたようだ、そういうことを言われなくても、あ本当に この南妙法蓮華経の方に出会えてよかったなというふうに思えるようなその信仰というものね、感謝しろとかありがたがれとかいうふうに言われなくて、自分自身で本当にありがたいことなんだなということをですね、その感じられる、そういうこの信仰というものをね、私たちはこのしていかなきゃいけないやつ、うん、この間のね大木工の時にねお参りした人にね話したんだけどね、エホバの証人、エホバの証人がねこの訪ねてきて、ほいでねたまたまね、まあ、3000年に一度のようなあれじゃなくて、あのエホバゴロゴロしてるんですけどねエホバゴロゴロしてるんですけどね、そのグループのリーダーの人がたまたまうちを訪ねてきて、普通はね2人で来るんですけどね、その1人で来たからね、うん、今日はちょっと違うなと思って、そしたら後で聞いたらね、おーリーダーだったんです。そのね、大体10人ぐらいのグループでぞろぞろ来てね、でみんな各家庭に分散していくんですけどね、そのリーダーだったんです。それもね近くに住んでる人だったんですよね。近くに初めて来たのかなと思ってね、緑葉団地に住んでますって言うから、お近くだなと思って、でね、血液の輸血ね、輸血の問題と、それからねその進化論、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、エホバはね進化論は認めないんです。つまり神がこの世の中を作ったんだから、もう人間は最初から人間だったと、猿が人間になったということはありえないと。だからエホバの中では進化論は教えない、進化論は学校で教わっても間違った教えだということで拒否このしてるんですね。それから輸血のことをね、まあ、私の方から言ったんですね。この世の中はね、仏教はね、この世の中はね、全ての命っていうものがこのつながってるその存在なんだと。だから私たちのこの体に流れてる血液はね、人間の血だっていうふうにみんな思ってるけどね、この血の中にはね、植物の血も、だって植物を食べてるわけだからね、植物の血も虫のこの血も動物の血も豚や牛や食べてるわけですからね、全部これは人間に流れてる血だけども、この血は全部の命の血なんだと。だからその手術をするときに輸血を拒否するということは基本的にあなた方は間違ってるんですよと言ったんです。ね。そしたらね、本当にあの人らね、ヘリクスの山言うんだよね。そしたらね、最近はね、病院のお医者さんでもね、その安易な輸血はいけないっていうふうに、その言ってますよと。だんだん医学が、エホバに近づいてきたというわけですよそうじゃなかろうと、 C 型肝炎だとかまだ発見されてない血液の中にね、病原菌がいろいろあるから、だからできるだけ人の血をもらわないようにしないと、いろいろな病気がその併発されるかもわかんないということで、あの人たちはその輸血はできうる限り最小限にとどめようというふうに、その医療に携わる人は言ってるんであって、エホバの理屈と医学の理屈は違うんですよと、何を言ってんですかと言ったんですよ。ね。 だって人間の体の中はバイ菌と戦ってるから生きてるんでしょと。ね、バイ菌のない人間っていないんですよと。バイ菌と戦うということが一つの生命力なんですよと言ったんです。ただまあ見解が違いますねと。まあ何でも見解が違うんだけどね。それからね、もう一つはね、進化論ね、こう言うんですよ。そのね、猿が人間になったっていうのを見たことないでしょって言うんです。そんなバカなその話がありますかと。じゃあね、じゃあ太陽のきついところに住んでた人たちは自分の身を守るためにメラニン色素がどんどんどんどん先祖代々増えていって黒人になったと。太陽の光が乏しいところのに住んでた人たちはね、どんどんどんどん太陽のその光をね、その体に取り入れなきゃいけないということで白人になったと。それは一つの進化でしょと。順応するために人間の体がそうなったと。それをバカな人間が白いから尊い、黒いから劣ってるっていうふうにして、その人を差別するような人間になっちゃったんでしょと。ね。だから人間は最初から生まれてきた時からね、服を着て歩いてたわけじゃないでしょと。服がなかった時代には毛深かったでしょうし、それが服が着るようになってからね、毛がだんだんだんだん薄くなってったんでしょうと。だからそれは一つの進化ですよと。ね、あなたが今目の前でね、猿が人間に進化したって、そんな何百年何千年の変化を見れるわけないじゃないですかと言った。見解の相違ですね。何でも見解の相違なんだね。だから本当にその手術をしてね、そのことでその危険はあるかもわかんないけども、そのことでその命が助かって、そしてその命をまた他の命のために使うことができればね、それはそれで尊いことじゃないですかとね。臓器の移植まで話はいかないけども、その血液のそのそういう輸血までね、その拒否をするっていうことがね、それは私はその間違ったその生き方だと思いますよということでね、まあ見解の相違で物分かりで帰ってったんですけども、そういうようなねこともそのリーダーで親分だから話ができて、でまた来ますって言うから、またいらっしゃいって言って帰ったんですけどね。本当にその自分たちのそのどんだけあの人たちがエホバの信仰してても、自分たちの感覚でもってその信仰してるわけだね。だから3000年に一度っていうその仏の感覚でもって、自分たちがそのことを本当にこの南無妙法蓮華経の方に出会うということは本当に尊いことなんだと、大変なことなんだと、それに今自分が出会っているというふうにその考えて、私たちは信仰していかなきゃいけないということなんですよね。だから自分たちが今知っているこの南無妙法蓮華経に対する知識よりも、もっともっと深いこの大聖人様の教えっていうものを、私たちは常に何度も何度も自分に言い聞かせて学んでいかなきゃいけないということをですね、この御所の中から自分にこの再度言い聞かせて、この信仰を大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。